リサクメディア。皆さんおはようございます。ビズハックメディアパーソナリティの小林武史です。ビズハックメディアは少人数経営 IT デザインを発信するメディアの名前です。1人から5人くらいまでの個人事業者や法人を経営されている方を対象に IT で効率化を図り経営をデザインしていくにはどうすればよいかを皆さんと共有していく情報発信番組です。本日の放送の流れです。毎週火曜日6時からの放送になります。4月21日と、1週後の28日が再放送になります。内容は bizhack.net というブログを運営しているんですが、この中からいくつか選んでお話しようと思います。今回の番組前半では2020年1月21日の記事 GbizID で何ができる登録のやり方を説明、今後に期待。番組後半では2019年8月29日の記事、登記事項証明書のために法務局に行くのがめんどくさい、オンラインで解決の2つをお話したいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。事業をしていると国とかね、地方とかのね、行政機関と納税とかなんかでね、付き合わないとダメになりますよね。で向いていくとね、その法務局とかにね、場所によってはどこにあんねんとか思うぐらい交通機関がね、バスだけとかね、ありません。でね、行ったら行ったで添付書類の原本がたくさん必要で、先言えよとかね、いざ書かないとダメな申請書とか見るとやたらめったら書くとこが多くてうんざりしません？で、しかもね、以前に比べたらなんでしょうね、すごく進んだとは思うんですけどね、どんなことができるのか知らない方がとっても多いですし、何でしょうね、職員の人とかと話したら進めてくるんですよ、いろいろなんかオンラインでやりましょうとかねって言うんですけど、実際にいざ僕やってたりするじゃないですか。で、やってたりすると何言われるか、やってるんですかって言われたりするんですよ。で、この時どうなるんですかなんて質問しようもんだったら分かりませんとか言われたりして、どないやねんと思ったりしています。今回は経産省が進めているGbizID って何ができるのと、登記事項証明書をオンラインで取るについてお話をしたいと思います。2020年1月21日記事、 GbizID で何ができる。登録のやり方を説明、今後に期待。行政サービスの IT 化をどんどん進めているビズハックメディアパーソナリティの小林です。 GbizID ってご存知ですか？私はですね、毎月来る日本年金機構からのお知らせっていうのが皆さんの 社員とかね雇ってらっしゃったりすると来ると思うんですけど、そこに書いてあったので見たぐらいでした。そんな私が GBiz ID を登録してみましたよっていう話なんですけど、これ何できるのってみんなわかんないと思うんですよね。ブログの方にですね、これ貼っつけたやつ久しぶりにちょっと見てみたんですけど、令和元年10月号って書いてありますね。からのやつ見たんですわ。で、その時書いたのが令和2年4月以降使えますって書いてありますね。とか、あとミラサポっていう中小企業庁がやってるメルマガがあるんですけど、ここでも補助金の電子申請システムのサービス開始みたいなも来てました。2019年の12月25日とかのメルマガですね。これも貼っ付けてるんで、あ、こんなん来てんだって思ってもらったらいいかなと思います。で、GBiz ID 結局何なのって一通りは見たんですけど、結局なんかわからんっていうのが答えなんですけど、なんか楽になりそうって一個でも思うんだったらやるっていうスタンスを今してるんですね、私。だから登録することにしたっていう話です。 GBiz ID って何ができるんでしょうね。説明していきます。これも GBiz ID のなんか資料があるんですけど、そこに書いてある引用文ですね。GBiz ID とは複数の行政サービスを一つのアカウントにより利用することのできる認証システムです。GBiz ID においてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。利用することのできる行政サービスについては随時、拡大を図っていきます。で、はいはいって書いてあります。続いて、首相官邸に置いてある経済産業省の資料っていうのも見つけました。図解があったんで、これはわかりやすいかな、誰がわかりやすいかっていうところでいくと、その仕組みとか作ってるやつにとったらわかりやすい資料です。画像を丸ごと貼ってます。法人共通認証基盤みたいなのがあって、こんな図、こんなみたいな書いてあるんですけどね。これ見ると何がわかんのかっていうと、一つの ID、パスワードで手続きを可能にするのが GBiz ID なんです。何なのっていう話なんですけど、経済産業省とかって補助金申請とか多いんですよね。あれ補助金申請の電子申請でできるようになってるんですけど、いっぱいあるじゃないですか。あれ、一個一個バラバラなんですよ。ID とか、なんか、ログインするときの ID とか、だから、10個20個とかなんか申請しようかななんて思うと、もう、パスワードいっぱいあったりね、ID いっぱいあったり、みたいなことが一個になりますみたいな話なんです。今、使えるサービス何があるか見ていきましょうっていうので、さっき言いました、補助金申請のシステムが J グランツっていうのがあります。で、電気やガス事業者さん用のやつなんですけど、申請で保安ネットっていうのもあります。なんか今この2個かな。ちょっと今すぐ見たら違うのかもしれないですけど、僕見た時この2つでしたね。で、ほとんど関係ねえじゃんって思ったりするようなものしか今ないです。で、これは経済産業省がやっているものです。先に言った年金事務所でのやつは4月からなんで。今できるものは、管轄のものが先行しています。予定どうかなって見ていきます。先ほど言いました、今後使えるサービスとしては、社会保険の手続き、雇用保険の手続き、まあ、この二つできるようになるだけでも、だいぶ楽かなとは思いますけどね。事業主の皆様へ、電子申請のご案内みたいなやつがですね、これどこのやつかな、厚生労働省の電子申請のご案内みたいなのが、2019年の10月とかにね、なんかチラシ入ってたんですけど、まあ、それも画像貼ってます。厚労省なんで、当然社会保険とか雇用保険っていうところには特化してるんですけど、まあそれも使えますよなんて書いてあります。だから今のところ厚生労働省や日本年金機構なんかもやるみたいですね。社会保険とかね、で行くと e-gov っていうのを使えたら今もできるんですよ全然。電子証明とか。いりますけどね。ただ GBiz ID とか使うと簡単になるってことなんですよね。登録のやり方、うだうだうだって書いてます。なんか、ブログにね、個人事業主、法人とも登録できるようになってまして、なんかエントリーっていうなんかやつがあったり、プライムっていうのがあったり、その、決済者以外の人たちが、例えば総務の人とか、使えるようにメンバーっていうのが使えたりとか、なんか3つぐらいあるんですけど、まあエントリーとかプライム、僕はもうすぐプライムでやりましたけど、全権持ってやる ID ってやつですね。で、その登録に必要なものみたいなのがありまして、 これも図貼ってます。それぞれのアカウントの種別によって、例えばメールアドレスが行ったり、プリンターが行ったり、印鑑証明書とかが行ったりとかね。なんで、ね、電子申請してるのにプリンターいんねんみたいなね。これ説明していきます。事前準備としては、こういうのが必要です。スマホかガラケーがいります。なぜか。SMS で認証っていうのはよく二段階認証とかなんですけどね。あれ、スマホとかガラケーって個人情報の塊なんで、まあ、それでやるやつ2本多いんですけど、そのために必要です。で、印鑑登録証明書、発行から3ヶ月以内の原本必要です。で、登録印が必要です。この3つです。で、さっきのプリンターとかの話はね、なんなのっていうことなんですけど、この書類とかもね、申請書類なんですけど、郵送でないと受け付けてないんですよ。電子申請の手続きをしているんですけど、本末転倒だなって思いません？仕方ないです。国のやつよく困難あります。電子でやろうと思ったら、向こうのなんか対応ミスとかでできなくて、その持ってる書類を写真撮って送ってもらえますかとかいうのが言ってきたりするんですね。これってデジタルなの？って思ったりしてます。手で打つんでしょ？もう一回。なんて思ったりね。で、印鑑証明書も今も簡単になってきてるんで、個人の方はマイナンバーカードとか必要ですけど、コンビニで取れたりします。別記事で、この前も話したかな？ネットプリントの話を、あ、してないかまだ。ネットプリントのやつブログとかでもありますんで、見てください。法人の方は申請用の総合ソフトが必要ですけど、システム使っていくと、この前言ったかな、法務局の話とかの同じシステムなんですけど、辺使うと、いけるようになります。で、ホームページから必要情報を入力していきまして、やり方5ステップぐらいでいけるんで、ブログの方書いてますんで、見てもらったら、なんかわかりやすいマニュアルみたいになってるので、見ていただいたらいいと思います。作成した申請書は、ダウンロードしたら送付しないとダメ。さっき言いましたね。印刷した申請書に作成日を記入して押印しないとダメです。で、送付先に送付します。今はね、大阪の北区堂島のとこの NTT データのなんかビルのとこなんですけどね。経産省入ってるとこですね。あそこ当てになってます。やるタイミングによって場所変わったりするかもしれないので、それは必ず見てください。で、気をつけるとこなんですけど、手続きを、修正とかね、印刷してから修正とかしたら、それ全部無効になるんです。で、印刷後、記載内容に誤りがあった場合は、もう一回やんないとダメなんです。で、送付した申請書類は、審査の結果、却下された場合を除いて、原則返却はされないです。これ何言ってるかっていうと、相手都合なんですけど、ホームページでね、申請書けるじゃないですか。そしたら、専用の ID とかこれ発行されてるんですよ。で、紙に出されて修正されたら、そう、来るじゃないですか。照合でけへんっていう話なんですけどね。もう相手都合やなって思ってます。で、書類が受理されますとどうなるのかなんですけど、アナウンスがまず来ます。受付しましたとかね。来ます。で、メール内のリンクとかを押して、そのさっき言ったガラケーとかのね、SMM 番号に、そのワンタイムパスワードが届くわけですよ。よくある申請のやつみたいな。で、それで OK したら使えますよ、みたいな感じになるんですよね。で、それで初めて、申請したってことでして、認証まで取れましたっていうところまでが申請したってことでして、で、終わると2週間後ぐらいとかに、アカウント登録完了のお知らせみたいなのが来ます。あ、すいません、似ちゃうな。登録完了は押したらすぐ来るのか、に来るんですよ。で、使えるサービス自体が、これ、結構ね、紙で送ったりめんどくさいな、みたいな。で、ホームページにも書いてありましたけど、やっぱりね、申請のその書くとこ間違えてる人全部落とされちゃうっていうのが結構出てたみたいですよ。結局ネットのサービス使ったら全部そうなんですけど、送った書類って返してもらえないし、どこがおかしいとかほとんど言ってもらえないので、なんか慣れていくしかないのかな、とは思います。法人向けのエクスペリエンスっていうのが、なんかこれ使えるか使えないか分かんないのにね、さっきのね、難しい書類があるんですよっていうやつ、全部一応見たんですけど、その中の4ページ目に、2025年の実現イメージみたいなのがあるんですね。で、これ見てるとこんなん使えるようになりますよ、みたいな、具体的なやつ書いてないです、全然。で、 全部の行政サービスで使えるような気はあんまりしません。なぜかというと経産省が作っているので、まあ横とのつながりとかないからあんま具体的に書けてないんでしょうね。でイメージとしたらですね、個人のやつでマイナポータルとかあるんですけど、法人版のマイナポータルかなって思ったらいいんじゃないかなって私は思ってます。まあとはいえね、あのマイナポータル自体もね、子育て支援のとことかでは保育園のやつとか充実していって、まあお母さんも少子化ですからね、あれが一番なってんのかなとかは先に入ったりしてるんですよね。それ以外のところってなかなか進んでないなっていうのがあるから、マイナポータル自体見てもですね、なんか進んでる雰囲気してないので、わかるかなっていうのも、まあまあ25年とか言ってるから2、3年、4年、5年とかしてきたらもっと使えるようになってんじゃないですかねって。例えばですね、L タックスっていうのもありますけど、2019年10月の刷新で以前より使いやすくは全然なりました。確かに。振り込みできたりとか。ね、できる。これ、申請は受け付けるけど、払ったりできなかったりとか、もうなんかめんどくさいこといっぱいあったんですけどね。ここに進行するんだろうなって思ってます。まあ、それでもですね、認証が1個で済むのはとっても楽だと思いますよ。民間サービスとかだったら当たり前のことなので、なかなか進まないとやきもきするかもしれないんですけど、行政サービスの電子申請は元の手続きよりははるかに楽です。まあ、それだけ遅れていたと考えて利用するのがいいんじゃないかなと思ってます。これね、スマホのアプリでも GBIZ ID ってもうあるんですけどね、これ触られた方やったらすぐわかると思うんですけど、見たらボタン1個で、しかも押せないボタンが1個あるだけみたいなやつなんですね。これ何なんかっていうと、ブログの方にも書いてるんですけど、さっき言いましたね、保安ネット僕関係ないですけど、一応登録してみたんですよ。でしたらして、その、ホームページで保安ネット登録するでしょ。でしたら動かないわけですよ。スマホ認証してますみたいなこと出てくるんです。で、何かっていうと、このスマホの方で GBIZ ID のアプリを入れたら、そこがアクティブになってるんですよ。保安ネットみたいな。で、初めて認証するっていうのがアクティブになるんです。押せるようになるわけですね。で、押したら入れるようになるんです。つまりこれボタンですわ、ボタン。鍵ですね。家の鍵みたいな、がアプリです。だから見たらボタン1個しかないし、なんじゃこれと思うんですけど、サービス使ったら、それを OK するための鍵のボタンみたいなって思ってもらったらいいと思います。まあね、余談ですけど、保安ネットすごい古いくな UI でしたよ。まとめ、行政サービスの手続きに複数の ID パスワードが今までは必要でした。 GBIZ ID は一つの ID パスワードで手続きを可能にします。まだまだ対応サービスは少ないんですけど、電子化の整備は必ず進んでいくので、他国には随分遅れている事実があるので、間違いないと思われます。今のうちに登録していると、後々楽になるんじゃないかなって思います。というお話でした。後半入ります。2019年8月29日の記事、登記事項証明書のために法務局に行くのがめんどくさい、オンラインで解決。京都の法務局は交通の便が悪くってめんどくさいと思っていた。ビザクメディアパーソナリティの小林です。これね、2019年8月29日の記事とかってえらい古いんですけど、なんかアクセス今多いんですよね。で、なんでか大体分かってるんですけど、コロナウイルスの影響でしょうね、これ。履歴事項全部証明書とか、お金を借りるときに必要なんですよ。融資するために、受けるためにのときに、なんか混んでるんすね。国金というか、まあ、年分かっちゃいますね。今言ったら、日本政策金融公庫とかも、飲食店の方とかね、外出禁止とかなったりするとね、資金繰り大変なわけですよ。で、皆さん、すごい殺到してます。 でその時にですね、このどういう会社なのっていうのが証明書であるじゃないですか。あれを取りに行ったりするときに、もうとにかく面倒くさいわけですよねっていうのが昔作ったやつなんですけど、今なんかえらいアクセスされてるなと思ってんのはそれがあるからだろうなって思ってます。まあまあこういうのオンラインとかしてたらそういう時も助かるんですよね。法務局に行くの、まあ、特に京都に私いた時にはバスでないとダメな上に周り何にもないところなので時間潰すこともできないねところだったので、もう行くん、まあ、腹立って仕方がなかったんです。まあ慣れてきたらね抜けがないように行くからどうもなかったとは言えるんですけど、今はこのシステムとか使うとですねいいですよっていう話です。オンラインで登記事項証明書を入手しましょう。会社を経営していくとね、登記事項証明書とか必要になることってありますやんか。特にですね設立時なんていうのは各種観光庁や法人銀行口座開設など複数枚必要やったりしますよね。10枚とかどうかするのかな。登記事項証明書は法務局の窓口に行けば普通に入手できます。ただ場所にもよりますけど、なんか半日潰したりすることもあります。行くのがめんどくさいし、それなんかもう移動時間めっちゃかかるときありますね本当に。で混んでいるとなんか気分が萎えます。なんか作業ちょっとやのに3時間待ったりとか、まあ、そんなこともねいつもある。混んでるときに行くなよっていう話でもあるかもしれないですけどね。これらを解決します。システム名登記供託オンライン申請システムっていうのがあります。ブログの方に URL 貼ってます。見てください。これ何か、インターネットで政府共通のネットワークを使って使うシステムなんですけど、今度法務省が運用してます。登記とか供託に関する申請請求がオンラインでできます。入手できる証明書。なんかね、利用頻度が多い不動産業とかね、コンサルとか事業さん、行政書士さんとかはよく利用されてると思うんですよ。っていうのが不動産登記手続きとか動産譲渡の登記手続きとかも数がいっぱいあるやつとかやってられないから、これで検索でバーンって出してるってよく見ます。実際法務局行っても弁護士さんとかもね、いろんな案件扱うんで、それの請求めちゃくちゃかけてるとかね。まあ実際に弁護士さん来てるわけじゃないですよ、高いんで。あの人たちアルバイトしてる女性の事務の人がいっぱいいるのはそういう意味なんですけどね、っていうのがあります。でこれ昔結構前からあるシステム、僕前から知ってたんで結構使ってまして、ソフトが2個あります。簡単証明書請求っていうものと申請用総合ソフトっていうのがあります。難しいのは申請用総合ソフトです。で今回はね簡単証明書請求の簡単な方を言います。あの違いなんですけど、ブラウザでできます簡単証明書は。で電子証明とかいらないです。で申請用の総合ソフトはなんか専用ソフトをインストールしないと使えないです。で電子証明書もいります。ただ手続きの数は当然めんどくさい分多いです。簡単証明書請求を使うと先ほど言いました登記事項全部証明書とかは取れますよと。メリットなんですけど、行かなくていいのでとにかく楽です。で都合の良い時間場所でできます。手数料がね、これね意外なんですけど手数料安くて、あの法務局の窓口でこれ取ろうとしたら600円かかるんですね。それがなぜかオンラインだと500円なんですよ。でなぜかっておかしいかな、あの電子してるから安いっていうのは理屈が立つのかな、なんですけど、ここからびっくり、あんまり言うと気づきはるからなんかわかんないですけど、あの郵便で、ね、送ってくださいって言えるんですよ。これの時になぜか切手代は向こうが払ってくれます。あの送料無料になってて、なんか絶対こっちの方が得やんとよく思って、あんま言わない方がいいかな、なんか使ってる人はみんな言うんですけどね。で手数料がオンラインで払える、書類が届くのが早いです。なんかお昼、僕いつもだいたい9時か10時ぐらいこっち買うときにね出すんですけど、翌日の昼ぐらいとかにもう来てるかな。まあ、法務局が近いところに今住んでるっていうのもあるから管轄郵便局一緒っていうのもあるんですけど、まあ早いです。あ、逆かな、急いで貼るんやったらそれは法務局行った方がいいですよ。デメリットも言います。申請用総合ソフトは専用ソフトをインストールしないとダメです。申請用総合ソフトは電子申請をもらわないとダメです。 申請用総合ソフトは対応 OS は Windows だけなんですというわけで、簡単請求の方のデメリットはあんまり思ってなくて、デメリット、そうですね、申請用総合ソフトはめんどくさいかな。今や Mac 対応しないともちょっと、まあ、全体から見たらね、少ない数とも言えるので仕方がないのかもしれないですけど、まあ、申請用総合ソフトはめんどくさいですよ。で、さっきの業種の方々は当然もう選択肢なくてね、申請用総合ソフトつかないといろんなやつできないので、まあ、それをするっていうのが普通なんですけど、というようなことがあります。手順5つありまして、申請者情報の登録をするのが1番、2番、システムにログインする、3番、どの証明書会社のものが必要なのかを送信する、4番、手数料を支払う、5番、証明書が届くのを待つっていう手順でして、まあ、これはUI 自体はねやっぱり古いなって思うような感じだから、どこに何あるっていう迷いはあるかもしれないんですけど、あの画像貼っつけてますので、その通りやってもらったらできると思います。見にくいなとかは知りませんというか、頑張って、法務省頑張ってくださいってしか言いようがないので、使える分としてはいいと思うんですよ。で、気をつけるところは1年間ログインしないと申請 ID 無効になっちゃいます。で、いきなり無効にはならないので、1年後登録したメアドにこんな内容のメールが届きますよと、これもブログにですね、私実際届いたやつ、1年間放置してみてやってみよう、このやつが欲しかったからなんですけどね、でやると1年後にこんなん来ましたみたいなを貼っつけてます、消えちゃいますよみたいな、まあ、消えても別にね困んなかったんですけど、このメールが欲しかっただけです。2018年3月13日になんか来てますね、今見たら。システムにログインする、まあいろいろ、でどんなもん使えるのか書類、いろいろ書いてます。そうですね、やり方のところは本当にこのブログの手順見てもらったら、なんかいっぱいボタンありますね、今見ても。あ、作るのこれめんどくさかったな、それ手順間違えたらダメだって思ったから原稿しんどかったかなってのを今思い出しちゃったりしましたね。そうだね、手数料支払うっていうのも、これは初めからあれですね、決済は結構対応してたのでそのままやったりはできてましたね。あ、当日の受付は、ここ気をつけるところですね、午後5時15分までになります。これ15分以降になると翌日の午前8時半以降の受付になるんで、処理状況のところは確認するようにしてください。本当にね、今はウイルスの関係があるんでしょうか、ちょっと閲覧数増えてるんですね。しばらくちょっとなかった記事なんですけど、今回取り上げたのはそういうのもあったから言ってみたんですけど、オンラインのこの申請のところってやると本当楽なので、一度登録しちゃうとね、最初の申請情報を入れるのめんどくさいですけど、5分くらいにはなるので楽ですよ。登記事項証明書のために法務局に行くのがめんどくさい、オンラインで解決でした。今回紹介しましたブログやってます、 bizhack.net で検索してください。 Twitter、Facebook やってます。 Twitter アカウント、 Facebook アカウント、小畑キャットマーク bizhack、 bizhack です。フォローお願いします。セミナー、ワークショップ、メルマガ、問い合わせ、すべてブログに書いております。今回はですね、行政サービスの中でのデジタル化っていうところ2つについてお話ししました。まあまあややこしいんですけどもね、この行政サービスで結局ね、なんかいろんな問題が起こったりした時とかすごくみんな殺到するものだったりするので、こういった時にも電子化していくと楽なんかもしれないですよっていうような話ですよね。それでは次回もお会いしましょう。ビザックメディアパーソナリティの小林でした。バイバイ。